皆さんこんにちは、少女理論観測所のテラです。この度は少女理論観測所による東方アレンジ CD、遠征閣僚キリステヨステをお聴きいただき誠にありがとうございました。本 CD は2025年の、春の例大祭でリリースされた CD となっております。でですね、まあこの CD の内容をね、まあいろいろとまあつらつらと語っていこうかなというのがこのトラックになっております。まあね、あの所長の他の CD 聞いてくれてる方にはおなじみ、もしかして初めましての方にはなんだこのトラックってなってるかもしれないんですけどね、まあちょっとお付き合いねいただけますと幸いです。でね、早速ね曲の方からね、いろいろ語っていこうかなと思います。はい、1曲目遠征閣僚キリステヨステ、原曲東方ヨーヨームエンシェントテンプル、ボーカルサキコ、リリックステラ、そしてベース演奏バツオとなっております。この曲が、まあ、いわゆる表題曲ですね。まあ、今回の純粋な新曲としては、まあ、実質これだけみたいな感じになってしまうんですけれども、まあ、この曲歌詞の内容としてはまあそのね、まあ、切れぬものなどねあんまりないよということでね、こうちょっと自分の耳に痛い言葉だったりとか自分とは違う考えのなんか言葉とかがやっぱ生きてるといっぱい目につく耳に入ると思うんですけど、もうそういうもん全部片っ端から切り捨てて生きていったらハッピーじゃねみたいなことを出発点にしつつ、でもそれだけだとやっぱりどうしてもその折り合いがつかないというかうまくいかない、まあ例えば孤立してしまったりだとか根本的に間違った考え方を自分がしてるかもしれないしみたいな、まあ、そういう場面もあって、そのできるだけ嫌なことは見ない聞かないで生きていきたいけどでもそれだけだとうーみたいな葛藤もありつつみたいな歌詞となっておりますと。まあね、ざらつく言葉は切り捨てろっていうね帯のキャッチコピーはちょっとかっこいい感じなんですけど、実際はその葛藤の歌なのかなと思ってます。曲的にはね、これ今回ね個人的にかなり手応えを感じていまして、まあ、っていうのがその、まあ、この曲ってそもそもその最近あんまりそういうパターンなかったんですけど、まずあのギターとベースのあのスラップのドゥドゥチュテテドゥドゥチュテテっていうリフだけを思いついて、じゃあちょっとこのリフから曲を展開していこうかっていう出発点で作った曲なんですよ。まあそういう曲って過去の少女論でも結構いっぱいあるんですけど、こういういわゆるリードトラック表題曲にする感じの、曲ではないというか、そのリフから始まって A メロもリフの上にメロディーが乗る形でやってみたいな曲ってなんだろうな、ちょっとそのロックすぎるというか、そのどうしてもそのキャッチー方向にちょっとなかなか舵を切れないとこがあって、曲全体通してはいこれはリフモノロック曲です、かっこいいですねみたいな感じになってたんですけど、今回はあのその基本的にはその今言ったようにリフでゴリ押しでうわおロックやねみたいな感じで始まりつつ、 B メロから唐突にそのキャッチーな表題曲方向に舵を切って、で B メロサビと結果的にそのここ1年ぐらいで結構取り組んできてたその偏在する偏愛だったり、トライトライトチャレンジャーだったりのそのピアノとギターのそのキャッチーなちょっとおしゃれでかっこいいロックみたいな方向にその B メロサビで見事に舵を切ることになんというか成功しまして、そのリフモノロックとそのリードトラックとしてのキャッチーさのバランスがすごいよく取れたなと、まあ、手前味噌ながらすごいいい感じだなと思っていて、でまあね、あの1サビ終わった後感想ではね、あのベースソロとギターソロとの回しがあったりして結構ライブ映えとかもする曲なんじゃないかなと思っているのでね、これもうぜひ今後ライブとかでガンガンやっていくんじゃないかなと思っています。その辺はお楽しみにという感じですね。はい、2曲目シンデレラワルツテラバージョン、原曲シンデレラケージカゴメカゴメ、ボーカル作詞テラということで、この曲はね、真の初出の話をすると、もう2013年の秋にリリースしたオルタナティブエゴフォビアっていうミニアルバムですね。だからもう12年前、11年半前か、すごい昔の曲ですね。で最初そこで、まあテラバージョンって今回言ってるんですけど、その時もともとテラが歌ってたんですよ。ただちょっと当時のテラは今にも増してなんだろう、勢いのある曲と歌い方しか歌えない人間だったので、ちょっと自分で出してみてなんか違うなってその時感じてて、でアルバムに再録されたのが2014年の冬に出したリバーシブルネゴフィリアっていう アルバムなんですけど、その時は、少年ビビットの、イチさんに歌っていただいて、で、見事にさすがイチさん素晴らしい、涙を禁じ得ないみたいな感じになってたんですけれども、まあそのここ数年というか、ここに 1,2 年ぐらいテラはもうなんとか頑張って、そのロックな曲だけじゃない歌い方もできるようになりたいなってちょっとずつ取り組んでるところで、ちょっとその、まあ、12年越しになんか再挑戦してみようかなって思って、今回再びテラバージョンで歌わせていただきましたが、まあ、やっぱ難しいですねこう勢いで押せる曲はね結構楽なんですけど、まあ自分のできる範囲は今回出し切ったとは思ってます。でなんかね、最後あの2サビが終わった後になんかアドリブみたいなの入って、あれも今回私のアドリブなんですけど、あれはもともとのそのテラが歌ったシングル版だとなくて、でその再録の時にイチさんがやってくださったやつがあって、すごいいいなと思ったので、今回まあそれとはまた別に、やっぱあれってそのアドリブなことに意味があると思うんで、テラのアドリブでやったんですけど、そしたら最後すごい高い声に行っちゃって、結局最後ロックな声を出すことを曲が終わるまで我慢できなかったね、ははみたいな感じの仕上がりになってます。はい、そんな感じです。では3曲目、春頭革命論サキコバージョン、原曲春の氷星、妖精大戦争フェアリーウォーズ、ボーカルサキコ、作詞七瀬となっております。これまず曲名がね、春頭革命論なのか春闘革命論なのかね分かってないんですよね。あの七瀬さんに作詞お願いした曲の読み方が自分でも分かってないの結構あるあるなんですけど、僕は春頭革命論って長年読んでたんですけど、これ春闘革命論な気がしてきたな。その春闘ってあるじゃないですか、あの労働組合の、それとかけてるんじゃないかなっていう気が今してきました怖いな、まあいいや。です、まあいいやで済ませちゃいけないんですけど、読み方の問題は確認しておきます。はい、でこの曲は、2018年の春にリリースした CD、スプリングスプリング4シーズンズライブラリーボリューム1という、季節をテーマにした、CD シリーズの中の第一作、春をテーマにしたCD に収録されていた曲でして、その時は、カレントっていうサークルのまめみさんっていう方に歌っていただいたんですけど、今回さきこさんに歌い直していただいた形となります。まめみさんバージョンもねすごいパワーがあっていいんですけどね、今回のねさきこさんのバージョンもね、そうなんか可愛さと強さのバランスみたいなのがねすごいいいなって思って、やっぱその別のボーカルさんの曲を別のボーカルさんが歌うっていう、こういうとこがやっぱ面白いよね、ですねと僕は歌を取りながら思っていたわけですね。この曲ね、そのなんだろうな、ちょっとバカっぽいみたいな感じのその歌詞なんですけど、やっぱ七瀬さんのやっぱインテリが隠しきれてないのが面白いなと思って、七瀬さんってめちゃくちゃその作詞の時に面白い仕込みをするんですけど、今回だとその歌詞カード見るとすごい面白いと思うんですけど、その2番のサビですね、で音的には今宵もブレイコー湧いた戦争はブライオって、1番のサビと同じようなこと言ってるんですけど、字面見ると全く違うこと書いてあって、いや空耳が過ぎるだろうっていうね、なんかそういうことをね結構やってくださるのが七瀬さんの面白いところですね。まあ再録曲ではありますがね、元の曲は聞いたことないよ、今回初めて聞いてよって人はぜひね歌詞カードにも見ながら注目して聞いていただけると面白いんじゃないかなと思います。はい、でですね、4曲目致死量の夜アコースティックバージョン、原曲 UNON は彼女なのか、ボーカル作詞テラということで、この曲は2019年の夏にリリースした、ローゼンガルテンというアルバムに入ってる、曲の、をアコギ弾き語り風に、まあアコギと歌は別撮りではあるんですけど今回は収録した、曲となっております。ですね、まあいろんな要因があって今回これを撮ろうと思うに至ったんですけど、まあ、まず今2025年で、昨年ですね、2024年の2月にワンマンライブをやった時にちょっとそのアコギをライブで使いたいなって思って、この曲の1番だけアコギ弾き語りテラスオンリーでやって、その1番のサビ終わったところからバンドインしてくるっていうアレンジの演奏をしたんですよ。でその時に結構テラさんのアコギすごいいいからなんかやってほしいなみたいな感想もインターネットでねちらほらお見かけして、へへって思ったりしてたんですけど、まあ1年ぐらい経ってその今年の何月だっけな、3月かな2月かな、まあその今これ喋ってる時点から 1,2 ヶ月前ぐらいに ちょっとあの東方ステーションさんっていう番組の、ゲストで出演させていただいて、そこでアコースティック演奏をテラが披露するっていう回があったんです。そこで、まあ、本放送では壊れた人形のマーチをあのキー変えてテラがアコースティック型でやるっていうのをやったんですけど、その後のなんかニコニコのプレミアム会員だけが見れるなんか延長戦みたいなところでこの致死量の夜をアコギでやらせていただいたんですね。で、まあっていう流れもあって、じゃあどうせならなんか音源でも残しておこうかと思って今回これを収録したんですけど、まあなんか、まあ、いい感じにまとまったんじゃないかなと思ってるんですけど、アコースティックバージョンってこれでいいのかみたいな疑問がちょっと自分の中で若干あったりもして、いやこれはこれでいいんですけど、その今なんだろう、その今回そのどういう感じで収録しようかなとか、ギターって1本でいいのかな、複数入れた方がいいのかなとか、このよく分かんなかったんで、そのいろんなアーティストさんのそのアコースティックバージョンをそのAmazon Music Unlimited と自分が登録してるあの音楽ストリーミングサービスで、そのアコースティックバージョンって入力して調べて出てきた音源をその片っ端から聞いて参考にさせていただいたんですけど、やっぱ大体の人がこう例えばちょっとテンポ落として、でその指弾きのパターンをベースにして結構しっとりめなアレンジに元曲よりもしてるパターンが多いんですけど、いやこの曲そうしたとてなんだよなみたいな、ちょっといくつか試してみたんですけど、そのアルペジオであのしっとりやるパターンとか、いや違うなってなって、これやっぱその勢いのあるやっぱ歌がまあ手前に備えながらその自分の声とこの曲の合ってるところだと思うので、いい感じに歌うしかないと思って、まあアコギももうストローク主体で、だからほぼほぼその元の曲をそのまんまアコギで可能な範囲で再現しましたみたいな感じになっちゃってて、これでいいのだろうかって思いつつまあやったんですけど、まあこれはこれでいいんじゃないでしょうかと個人的には思っております。一応ね BPM をねちょっとだけ元の曲より遅くなってるのかな、あれ結局原曲と同じテンポにしたんだっけな、ちょっともうよく覚えてないです。これそのドラムの打ち込みとかないから正直もう自分のテンポでもぶっちゃけいいぐらいのやつなので、まあ、一応メトロノームつけて鳴らしましたけど、あんまちゃんと厳密にその原曲のテンポっていくつだっけとかあんま確認してなくて、まあ、大体こんぐらいかなっていうのでやったんで、まあ、もしかしたら BPM5 ぐらい遅くなってるかもしれないですね。まあなんかこういうアコギ弾き語りみたいなのをね、なんかどっかで披露する場ももしかしたら今後あるかもしれないので、まあ、今んところないですけどそういう予定は、そうそうそう、まあそういう場があったらね、皆さんにお聞かせする生でね、機会もあるんではないでしょうか。はい、そんな感じです。5曲目アンノーンミラーガール from ワンマンライブ2024日氷の理想ニューオーダー、原曲妖怪裏参道、ボーカル浮島浮音、作詞テラ、演奏ベースバツオ、ドラムスケント渡りということで、こちら先ほどちょっと話題にも出ましたが、2024年の2月に開催されたワンマンライブのですね音源になっております。このまあもうライブ音源って感じで、そうすごいかっこいい曲でライブ映えする曲なんでね、このアンノーンミラーガール、まあぜひねその音源でも楽しんでいただきたいなっていうのと、まああの YouTube の方にそのこれの動画もその曲単体でアップされてますので、あれそれなんか気づかなかったよ、見たことないよって人はぜひね検索してみていただけると嬉しいです。大変かっこいいです。はい、そしてねあとは CD 版特典として本、トークトラックと、この後に、オフボーカルトラックですね、リードトラック優勢閣僚優勢じゃない遠征閣僚切り捨て寄せてのねあれですね、はい、オフボーカルトラックが入っていて、CD 版全7トラック入りとなっております。はい、でね今回のジャケットイラストもね、もういつも大変お世話になっております糸井さんが描いてくださいました。もうねめちゃくちゃかっこいいねジャケットでね、このタイトルを切り捨ててる感じのダイナミックな構図のねヨウムがめちゃくちゃかっこいいというのとね、その CD のあのあれなんですよ、あの盤面とブックレットにあのすごいなんか葛藤してるあーうーあーって言ってるねヨウムのイラストも別途書き下ろしてくださって、わおめちゃくちゃいいですねってなって、ちょっとこれでステッカー作りたいなって思ったんで、その全部が終わった後に急遽特急でそのステッカーをの入稿データも糸井さんに作っていただいて、でそれをその会場例大祭会場 と、ブースの中でその先着なくなり次第終了って感じではありますけど、その、 なんか無料で、おまけとして配布しようかなって考えてますっていうか、ちょうどつい先ほど入稿したので、問題がなければ多分今この CD を手に取って聞いてくださってる、初動で聞いてる方は多分そのステッカーお手元にあるんじゃないかなと思います。その、イラスト盤面、 CD 盤面だったり、ブックレットの、背表紙、背表紙っていうかが、まあ書いてあったりするんで、そっちもねぜひ見てみてください。あとね、今回そのブックレットが、6ページのブックレットなんですよね。そのなんか本じゃなくて、その折ったチラシみたいになってるみたいな感じなので、パッと見あれこれどうやって開くのって、もしかしたらなっちゃうかもしれないけど、こう開くとこの三面開き、なんか観音開きはまた話違う。まあ、巻いてあるので、見逃してる方いたら、ちゃんとブックレット歌詞全部載ってるよっていうことなんで、確認してみてください。はい、そんな感じですね。近況といたしましては、ですね、そう、昨年のワンマンライブで、長年、10年以上ショジョロンのライブサポートでドラムを叩いてくれてた、ケント渡里くんが、まあ、ショジョロンバンド卒業ということになって、去年1年はね、そのドラムはその同期演奏って言って、その流しながら、音源でライブをやってきてたんですけど、やっぱり生のドラムがいいよねってことで、今年からは、あとにクール&クリエイトのライブでドラムを叩いてますまこっちゃんに、サポートをお願いしまして、再びバンド編成でのショジョロンやっていくぜとなっております。ちょうどこの CD がリリースされた、2025春例大祭の前日に、百戦争っていう東方のバンド系のライブがありまして、そこで、久々のバンド編成お披露目ライブとなったはずです。今話してる私にとっては未来のことですが、これを聞いている皆さんにとってはもう過去のことで、まあ、きっとね、復活編成一発目、バシッと決めてかっこいいライブをしてくれたんじゃないだろうかと思っております。未来の少女理論観測所の皆さんは、はい。で、そのライブを抜きにしても、なんか今年すごいライブバーっていっぱいお声掛けいただいてて、ありがたいことに、ですね、何個だ、1本2本3本4本5本5本ですね、ライブが決まっております。うち1個は今月っていうのは、そのこの CD を初動で聴いてる人にとっての今月ですね、5月2025年5月の、どっかの金曜日にある東方ライブボックスっていう、イベントに、まあ、これはねバンド編成じゃなくて、ちょっと会場の都合で僕と咲子さんの2人編成で出演するんですけれども、それ以外の4つ、まだ情報出てるの1個しかないけどは、全部、バンド編成で出演するので、ぜひぜひツイッターじゃないね、 X などをチェックしてみてください。ガンガン仕上げていきますんでっていうことです。あとはその、長年そのショジョロンで、その、まあ、ある意味一面としてなんかゲストで歌ってくださってた、内島浮音さんがですね、今回の、例大祭と、そのまだ情報出てないんですけど、これを撮っている時点では、7月に決まってる、ライブを最後に、この一面を卒業することになりました。ちょっとこれがねすごいややこしい表現なんですけど、そもそもその少女理論観測所ってテラしかいなくて、でもなんとなく長年活動してる中で、なんかもう毎回当たり前のようにおなじみにこうご依頼させていただいてるボーカルさんだったりバンドメンバーだったりっていうのがだんだん固まってったっていう流れがあるんですけど、まあ、あくまでその少女論観測所っていうのは実はテラ一人で、毎回その新規依頼をさせていただいてるっていう形だったんですけど、ちょっとその特に咲子さん浮音さんはもう毎回必ずお声かけさせていただくっていうような関係ではあったんですけれども、ちょっとそのなんかお願いする頻度をが、まあ、大幅に落ちるよっていう感じで、でも完全にいなくなるっていうわけではなくて、まあ、だからある意味そのアヤポンズさんとかに近いような形に今後浮音さんはなっていくんですかね。まあその音源とかでも、まあ、この曲絶対浮音さん合うなっていう曲を思いついたら、もちろん浮音さんにまた依頼させていただきますし、ライブとかでも毎回いるっていう感じではなくなるけど、そのワンマンライブだったりとかの大きいライブには、これからも浮音さんもちろんねお声かけさせていただく予定なので、そこはなんかまあ楽しみにしていただければなと思います。やっぱね長年活動していくとね、なんか学生時代とかからお願いしてる人たちなので、やっぱねこうずっと同じ人にね頼み続けるっていうのは、やっぱお互いのねこうライフスタイルも変わっていったりとかね、難しいかもしれないですねみたいな話もありつつね、まあそういう感じですけどね、まあ浮音さんもだし少女理論観測所もなんですけど、お互いのこれからの活躍をぜひ応援していただけると嬉しいですっていう感じですね。はい、そんな感じで じゃあ次ですね、今後の少女論の活動をライブ以外で音源という、なんとですね、夏コミに申し込み忘れてしまったんですよ今年。あのですね、2012年に自分でイベントの申し込み始めてから、2012年からもう夏コミ冬コミ全部解禁賞でうち一度も落選したことなくて出てたんで、12年間欠かさず出てたコミケに初めて落選以前に申し込み忘れてしまったんで、ちょっと今年の夏はもしかしたらどっかのスタッフさんに委託させていただくとかあるかもしれないけど、基本的にはまあお休みって形になるのかな。まあその分その秋に焦点を合わせて、制作頑張っていこうかなと思っているので、まあおそらく次の少女論の新作は秋季例大祭と、もしかしたら秋 M3 でも何か出せるかもしれない。夏コミを休んだ分秋 M3 にオリジナルを出せみたいなねプレッシャーもあるんで、ちょっとそういうつもりで動いていきたいと思っています。なので次こういう CD では秋にお会いしましょう。それではね、ぜひぜひあとね感想等をね X だったりとかにねいっぱいつぶやいていただけると嬉しいです。少女理論観測所、少女論、あとね今回のタイトル遠征閣僚切り捨てよして、この辺をねワードに入れてツイートしていただけますとね、まあ検索に引っかかりやすく、私としてもね、ニコニコ顔で感想を眺め、次の創作のエネルギーを蓄えることにつながりますので、ぜひとも何卒よろしくお願いします。ではでは、また次の CD でお会いしましょう。バイバイ。